サムエル記第1:17。ペリシテ人は戦いのために軍隊を招集した。ユダの祖国に集まり、祖国とアズカの間にあるエフェス・ダミムに陣を敷いた。一方、サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人に対する戦いの備えをした。ペリシテ人は向かい側の山の上に構え、イスラエル人は手前側の山の上に構えた。その間には谷があった。一人の代表戦士がペリシテ人の陣営から出てきた。その名はゴリアテ。ガテの生まれで、その背の高さは6キュピット半。頭には青銅の兜をかぶり、鱗とじの鎧をつけていた。胸当ての重さは青銅で、5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、背には青銅の投げ槍を追っていた。槍の柄は旗織りの巻棒のようであり、槍の穂先は鉄で6000シェケルあった。盾持ちが彼の前を歩いていた。ゴリアテは突っ立って、イスラエル人の陣列に向かって叫んだ。何のためにお前らは出てきて戦いの備えをするのか。俺はペリシテ人、お前らはサウルの奴隷どもではないか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と戦って俺を殺せるなら、俺たちはお前らの奴隷になる。だが俺が勝ってそいつを殺したら、お前らが俺たちの奴隷になって俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人は言った。今日、この日、俺がイスラエルの陣を愚弄してやる。一人をよこせ、一つ勝負をしようではないか。サウルと全イスラエルはペリシテ人の言葉を聞き、気をくじかれて非常に恐れた。さて、ダビデは、ユダのベツレヘム出身のエッサイという名のエフラテ人の息子であった。エッサイには8人の息子がいた。この人はサウルの時代には年をとって老人になっていた。エッサイの上の3人の息子たちはサウルに従って戦いに出ていた。戦いに行っていた3人の息子の名は長男エリアブ、次男アビナダブ、三男シャンマであった。ダビデは末っ子で、上の3人がサウルに従って出ていたのである。ダビデはサウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を世話するためであった。例のペリシテ人は40日間朝早くと夕暮れに出てきて立ち構えた。エッサイは息子ダビデに言った。さあ、兄さんたちのために、この入り麦1エパと、このパン10個を取り、兄さんたちの陣営に急いで持って行きなさい。この10個のチーズは、千人隊の長に届け、兄さんたちの安否を確認しなさい。そして印を持ってきなさい。サウルと兄さんたち、それにイスラエルの人は皆エラの谷でペリシテ人と戦っているから。ダビデは翌朝早く羊を番人に預け、エッサイが命じた通りに言われたものを持って出かけた。彼が野営地に来ると、軍勢は時の声を上げて陣地に向かうところであった。イスラエル人とペリシテ人は向かい合って陣を敷いていた。ダビデは父からことずかったものを武器を守る者に預け、陣地に走ってきて兄たちに安否を尋ねた。ダビデが彼と話していると、なんとその時あの代表戦士がペリシテ人の陣地から登ってきた。ガテ出身のゴリアテという名のペリシテ人であった。 彼は前と同じことを語った。ダビデはこれを聞いた。イスラエルの人は皆この男を見たとき彼の前から逃げ非常に恐れた。イスラエルの人々は言った。この登ってきた男を見たか。イスラエルをそしるために登ってきたのだ。あれを討ち取る者がいれば、王はその人を大いに富ませ、その人に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。ダビデはそばに立っている人たちに言った。このペリシテ人を討ち取ってイスラエルの恥辱を取り除く者にはどうされるのですか。この無活霊のペリシテ人は何なのですか。生ける神の陣をそしるとは。兵たちは先の言葉のように彼を討ち取った者にはこれこれをされると言った。兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やして言った。一体お前はなぜやってきたのか。アラノにいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私にはお前のうぬぼれと心にある悪がわかっている。戦いを見にやってきたのではないか。ダビデは言った。私が今何をしたというのですか。一言話しただけではありませんか。ダビデは兄から別の人の方に向き直り、同じことを尋ねた。すると兵たちは先ほどと同じ返事をした。ダビデが言ったことは人々の耳に入り、サウルに告げられた。それでサウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが行ってあのペリシテ人と戦います。サウルはダビデに言った。お前はあのペリシテ人のところへ行って、あれと戦うことはできない。お前はまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼ってきました。獅子や熊が来て、群れの羊を取って行くと、しもべはその後を追って出て、それを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。それがしもべに襲いかかるような時は、そのひげをつかみ、それを撃って殺してしまいます。しもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。この無活霊のペリシテ人も、これらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をそしったのですから。そしてダビデは言った。獅子や熊の爪からしもべを救い出してくださった主は、このペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。行きなさい。主がお前と共にいてくださるように。サウルはダビデに自分の鎧兜をつけさせた。頭には青銅の兜をかぶらせて、それから身に鎧をつけさせたのである。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯びた。慣れていなかったので、試しに歩いてみた。ダビデはサウルに言った。これらのものをつけては歩くこともできません。慣れていませんから。ダビデはそれを脱いだ。そして自分の杖を手に取り、川から五つの滑らかな石を選んで、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にし、そのペリシテ人に近づいていった。そのペリシテ人は盾持ちを前に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人はダビデに目を留めて、彼を見つめ、彼を蔑んだ。ダビデが血色の良い、姿の美しい少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。 俺は犬か。杖を持って向かってくるとは。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い。お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かう。今日、主はお前を私の手に渡される。私はお前を殺して、お前の頭を胴体から離し、今日、ペリシテ人の軍勢の屍を空の鳥、地の獣に与えてやる。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。ここに集まっているすべての者も、剣や槍がなくても、主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは、主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。その時、そのペリシテ人はダビデの方に近づき始めた。ダビデは素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは手を袋の中に入れて、石を一つ取り、石投げでそれを放ってペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに地面に倒れた。ダビデは石投げと石一つでこのペリシテ人に勝ち、このペリシテ人を撃って彼を殺した。ダビデの手に剣はなかったが、ダビデは走っていってペリシテ人の上に立ち、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは自分たちの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガイの谷間に至るまで、そしてエクロンの門まで追った。それでペリシテ人はシャーライムの道にガテとエクロンに至るまで刺し殺されて倒れていた。イスラエル人はペリシテ人追撃から引き返してペリシテ人の陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。しかし武具は自分の天幕に置いた。サウルはダビデがあのペリシテ人に向かって出て行くのを見たとき、軍の長アブネルに言った。アブネル、あの若者は誰の息子か。アブネルは言った。王様、お誓いしますが、私は存じません。そこで王は命じた。あなたはあの少年が誰の息子かを調べなさい。ダビデがペリシテ人を討ち取って帰ってきたとき、アブネルは彼をサウルの前に連れてきた。ダビデはペリシテ人の首を手にしていた。サウルは彼に言った。若者よ、お前は誰の息子か。ダビデは言った。あなたのしもべ、ベツレヘム人、エッサイの息子です。